日本語の動詞には非過去と過去の区別があります。食べるみたいなのが非過去形、食べたの方が過去形で、食べるの方は現在形じゃないかと思われるかもしれませんが、まあ言語学では非過去っていう言い方をするんですね。過去ではない、ノンパストという言い方をします。というのが、食べるとか、まあ、る以外にも、読むとか書くとか、まあ、いわゆる終止形の形は、確かに現在を表すこともあるんですけど、まあ、未来を表すことも多いんですよね。明日食べるとか、来週書くとか。もちろん現在を表すこともあります。特に存在動詞、いるあるみたいなのは、本棚に本があるとかは、その終止形で現在を表しています。まあ、いわゆる普通の動詞でも毎日食べるとか、まあ、習慣的な意味を表すことがあって、まあ、それを現在というかどうかは別にして、まあ、このようにですね、いわゆる終止形、辞書に載ってる形、食べるのるが出てくる形っていうのは、現在も未来も、まあ、それなりに表しますので、非過去形という言い方をするんですね。で、他の方は過去形と、まあ、大雑把にそのように言われるんですが、まあ、一概にそうとも言えないっていうのがね、今日のお話です。特に、まあ、従属節、文の中に文が入っているような、そういった場合に、この過去とか未来とか現在とか、いわゆる時制、テンスというのが、日本語ではちょっとよく考えるとおかしなことになります。BGM です。始まりました、滋賀15の壺、超エキサイティングバトルドームです。従属節っていうのはいくつか種類がありますが、まあ、まずは副詞節から考えていこうと思います。まあ、副詞節だなんだとかね、専門用語でめんどくさいなっていう感じですが、ちょっと例をね挙げて考えていこうと思います。例えばこのような例です。家を出るとき電話がかかってきた。当然これは日本語として自然で、皆さん何の違和感もね、まあ、日本語母語話者であれば、何の違和感も覚えないと思います。思いますが、家を出るとき電話がかかってきた。電話がかかってきたのは過去ですよね。まあ、だからかかってきたという言い方をしてるわけですけど、だったら家を出るときっていう、この家を出るっていうのも過去形じゃないとおかしいんじゃないかという気がします。家を出たとき電話がかかってきた。当然この言い方も日本語では許容されますが、家を出るとき電話がかかってきたと家を出たとき電話がかかってきたでは、まあ、意味が違いますよね。家を出るときというときは家はまだ出ていませんよね。それに対して家を出たとき電話がかかってきた、両方たのつく過去形にした場合は、もうドアを開けて家を出てしまっています。ですので意味が変わってくるんですね。このようにですね、日本語の従属節あるいは副文、まあ、いくつかの文が組み合わさって一つの文になっているような構造では、その自体が過去だからといって一括でもう全部過去形にしちゃおうというわけにはいかないんですね。ここがなかなか面白いところで、専門的にはこういった現象を相対テンスと言います。まあ、相対ってことは絶対ではないってことですけど、相対っていうのは何に対して相対かというと、この場合は家を出るっていうのと電話がかかるっていう、この二つの事態の相対的な時間関係ということですね。つまり、家を出るとき電話がかかってきたといった場合は、電話がかかる方が先で家を出る方が後だということですね。で、そういった場合は、まあ、非過去形が使われて家を出るときと言います。で、逆に 家を出てから電話がかかるっていう、そういう順番の場合は両方過去形が使われるということです。で、今のは事態としては過去なんだけど非過去形が使われてる、つまり家を出る時っていう言い方になってるという例でしたが、逆に事態としては非過去なんだけど、まあ、もっと言うと未来なんだけど従属節で過去形が使われているという例もあります。まあ、今の逆っていうことですが、まあ、これもちょっと例を挙げて考えてみると、次にドアを開けた人に渡しましょうみたいな例です。次にドアを開けた人に渡しましょう。まあ、何を渡すかは置いといて、渡すという動作は、まあ、まだ起こっていないので、これは未来です。渡しましょうという、まあ、提案みたいになってます。ですので事態全体としては、まあ、非過去の話をしてるんですが、ドアを開けた人というふうに、ここで開けたというふうに過去形が使われています。まあ、この場合の従属説は、まあ、連帯説というかね、関係説で、まあ、さっきの副詞説とはタイプが違いますが、まあ、同じ従属説という、まあ、従属説の一種です。で、ここでもさっきと同じような説明ができて、要は相対的な時間関係なので、ドアを開けるという事態というか動作と渡すという動作が前者の方が早いので、まあ、先行するので、ドアを開けた人というふうにここで過去形が使われるんですね。で、さっきと同様に次ドアを開ける人に渡しましょうということがもうできますけど、その場合はドアをまだ開けてはいないという解釈になります。つまり渡すという動作の方が先行することになりますよね。家を出るとき電話がかかってきた、次ドアを開けた人に渡しましょう。これらの例からわかることは、事態が過去だったらもう過去形にしましょう、非過去だったら非過去形にしましょうという、その一括で全部形を揃えましょうっていうことではなくって、その事態の中のまあ、複数の動作の相対的な時間関係に合わせて、まあ、相対的に非過去形とか過去形というのが決まってくるということです。まあ、過去形の他っていうのは過去ではなくて完了を表しているという説もあります。まあ、他自体に複数の機能があって、で、確かに過去を表すこともあるけど完了を表すこともあるというような説があって、確かに歴史的にも過去形の他っていうのは助動詞の他理に由来するので、で、これは完了の助動詞なので、他は完了を表すっていうのは、まあ、それなりに筋は通ってるんですよね。この相対テンスの説明の仕方として、その話者の視点がまあ、時間軸上で移動してるんだっていうね、そういう説明の仕方もあります。まあ、テンスっていうのは、普通発話時が、まあ、基準点となるんですよね。で、発話時を基準に、まあ、発話時と一緒だったら現在で、で、前だったら過去、後だったら未来っていうふうに振り分けてるわけですよね。そういう発話時基準のテンスの考え方だと、家を出るとき電話がかかってきたみたいなものが、まあ、うまく説明できないんですよね。まあ、繰り返しですけど、家を出るっていうのは過去の事態なのに非過去形が使われていると。で、これは発話時が基準になってるからちょっと妙なのであって、発話時が基準になってるんじゃなくて、話者の視点が、まあ、ワープじゃないですけど移動して、つまり、この場合だと、時間軸上に、まず、電話がかかるというのがあって、で、その後、話者の視点があって、で、未来に家を出るという事態が、こう、三つ並んでると。そういうふうに考えれば、家を出るとき電話がかかってきたっていう、このルートターの使い分けも、すんなり説明できるんですね。まあ、数学みたいに数直線とか書けばわかると思うんですけど、その発話時の視点から それぞれの動作をそれぞれ過去として見てるんではなくって、その事態の中に、まあ、話者がある意味入り込んじゃって、で、その中で、まあ、非過去形とか過去形を使い分けてるということですね。まあ、なかなか面白い説明の仕方ですよね。ただ、よくよく考えると結構めんどくさいことをやってます。過去なんだから、全部過去にしてしまった方が、ある意味楽ですよね。で、この辺は英語と違って、英語はむしろ時制の一致みたいなのが要求されるので、日本語で彼は怒っていると思った。まあ、これは全然平気なんですけど、英語だったら、I thought he was angry っていう風に、B 動詞も was にしなきゃいけないんですよね。で、これはこれで理にかなってるというか、もう過去の話なんだから、もう過去形にしちゃいましょうっていうことですよね。まあ、英語の話はひとまず置いといて、今日の話は、まあ、相対点数ですね。日本語の相対点数についてのお話でございました。過去に似たような話をしているものがあるので、ぜひそちらも合わせて聞いていただけたらと思います。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いいたします。お相手はシガ15でした。